主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。お立ちください。賛美いたしましょう。賛美歌の98番。
全能の父なる神の右に座し賜り、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁き賜わん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
アーメン。それではもう一つ、クリスマスにちなんだ賛美歌を歌いましょう。賛美歌の103番。購読文というところです。補足と補足がありますが、補足のところを私や司会者が、補足のところを皆様が交互に購読し、最後の その道をのところからは声を合わせましょう。それでは購読いたします。詩編第50編。神の神、主は語り、地を呼び寄せられた。日の昇るところから沈むところまで。
麗しさのきらみ、シオンから神は光を放たれた。
我らの神は来て、黙ってはおられない。
見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。
神はご自分の民を裁くため、上なる天と地とを呼び寄せられる。
私の生徒たちを私のところに集めよ。生贄により私の契約を結んだ者たちを。
天は神の義を告げ知らせる。まことに神こそは審判者である。
聞け我が民よ、私は語ろう。イスラエルよ、私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。
森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜らも。
私は山の鳥も残らず知っている。野に群がる者も私のものだ。
感謝の生贄を神に捧げよう。あなたの誓いを意図高き方に出そう。
苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよ。
感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよ。ご一緒にどうぞ。
その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。
アメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめにお騒ぎより始めていただきましょう。
祈りしましょう。ハレルヤ。天と地の作り主、その中のすべての生けるものを生かし、また作り、そして支えていらっしゃる主なる神様、あなたを覚え、あなたの前に今私たちは集い、その礼拝を捧げております。この礼拝をあなたがまことらしめ、私たちを真の礼拝者として整えてくださるように。今日はクリスマスの祝いです。4本のろうそくが灯り、あなたが私たちのためにあなたご自身の御子を与えてくださった、その大きな恵みを私たちは改めて心に刻もうとしております。どうぞあなたの光を私たちの中に輝かせ、あなたの愛を私たちの心に刻みつけてくださるように。あなたが私たちを愛していてくださること、それをこのような素晴らしい形でこの全世界にあなたが告げ知らせました。その良き知らせが今私たちにこの極東の島国である日本にも届き、そして今私たちはあなたを崇めます。一人一人あなたがあなたの御手によって支え、生かし、そしてここまで導いてくださいました。小さい信仰であってもあなたはとても喜んでくださいます。その真心を、あなたへの思いをどうぞ私たちに今ひとたび聖霊によって呼び覚まし、また書き立て、あなたへの大きな愛と感謝と喜びへと変えてくださるように。聖霊がこの礼拝を豊かに祝福し、私たちの内側を清め、また作り変え、あなたを本当に心から礼拝し、また感謝する民としてくださるように願います。闇の中に光が輝き出ようとおっしゃったあなたが、この世界の暗闇のただ中にその光を輝かせてくださるように。クリスマスの意味を まだご存じでなくて喜び、本当にあなたのことをまだ知らずにあなたの御子のこの降誕を祝っている方々が世界中にたくさんいますが、どうぞ聖霊の方々にもあなたの御子イエス・キリストを通して表されたあなたの光が届きますように。これから短く祈っていきますが、どうぞおのおのの祈りにあなたが耳を傾け聞いてください。あなたへの心からの捧げ物を私たちが捧げることができるように、どうぞおのおのの心を整えてください。罪があるならば告白して許しを受け取り、重荷があるならばあなたの前に下ろし、そして感謝と愛の生贄を捧げていかれますようにどうぞ助けてください。御手に委ね感謝して、はじめにイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは祈りましょう。
愛する天の父よ、あなたが我らの祈りに耳傾けてくださっていることを感謝いたします。祈られました一人一人の心があなたに届いており、祈りが聞かれていることを感謝します。またイエス・キリストの名のゆえに我らの祈りがあなたに喜ばれ、またイエス様ご自身の取りなしがあって私たちの祈りが聞かれることを感謝。あなたの大きな御手に委ね、そして共にあなたを喜ぶことができるように、もし今日ここに道を急いでいらっしゃる方があるならば、速やかに安全に送り届けてください。そして今日事情で礼拝に来られない兄弟姉妹があります。どうぞ各々の場所にあってあなたが望み、このクリスマスの喜びを各々の場所にあっても忘れずにこの日を送ります。感謝を持って御手に祈ります。愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは私に慣れる方で賛美をいたしましょう。
今日は特別
です、特別ですね、
はい、今日は、まだこれから、キャンドルを灯して、
あ、そうですね、
はい、
は
い
はい、じゃあ今日このようにですね、
これから、はい、あ、すいません、窓の近くの方、ちょっとカーテンを落としてください。あ、電気大丈夫。あ、それでいいですよ。はい。今日はキャンドルサービスにぴったりのいい感じに曇ってますので感謝ですね。では、これから、祭壇から火を取って皆さんのところにろうそくを灯してまいります。イエス様はこの世に光としていらっしゃいました。 そのイエス・キリストの光が各々の心の中に灯ることを象徴する形で私たちはキャンドルサービスしてます。サービスっていうのはろうそくを差し上げるっていう意味のプレゼン、サービスするっていう意味じゃなくて、サービスっていう言葉はもともと礼拝するっていう意味なんですね。なので、ろうそくを灯しながらイエス様のことを覚え、そしてそのイエス様に向かって礼拝する心を持ちましょうと。それが本当のキャンドルサービスです。それでは、ろうそくを灯してまいります。火のついていないろうそくを傾けて火を受け取ってください。まあ、毎年なさってるからもうお承知だと思います。よろしくお願いします。そして、通路沿いの方に火を差し上げますので、お隣の方に渡してください。その時心からメリークリスマス、クリスマスおめでとうという心を込めた挨拶を送っていただければと思います。
それでは賛美ですね。賛美歌の109番です。 ッセージのための聖書箇所ですが、ルカの先生でしょう。
その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていた。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウィンゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽を剣に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、この土地に羊飼いが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデのあなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。でもたちまちその見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が、御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し合った。それを見た時、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせ、それを聞いた人たちは皆、羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアは、これらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師より素晴らしい喜びの知らせと題してメッセージをいただきましょう。
皆さんおはようございます。そしてクリスマスおめでとうございます。クリスマスっていう言葉は本当に私たちの心を引き立て、もう本当に湧き立たせ、そして喜びに満たすものだと思います。今日説教のタイトルとして素晴らしい喜びの知らせという言葉をこのルカの福音書の2章から取りました。天使たちが現れて羊飼いたちに素晴らしい喜びを知らせに来たのですと実節のところで言っています。皆さんはこの1年振り返って、素晴らしい喜びがいっぱい満ちた1年だったでしょうか。それとも、そうではないと感じてらっしゃる方もあるかもしれません。世界の現状に目を向けるならば、世の中は平和を求めつつも、争いに向かって力を蓄え、そしてみんなが理解し合えるはずのインターネットがこれだけ普及した中でかえって罪が増大し、人々の憎悪や怒りやそして不信感不安感が逆にこうかきたてられるような社会になっています。私たちは18世紀19世紀の頃は、世界はどんどん良くなると考えていました。そうです、私生きてませんでしたけど昔は人々は科学技術が進み産業革命が始まり、そしてどんどん技術が進歩すれば世界に貧困はなくなる、そして文明がどんどん進み科学がどんどん発達すればもうできないことはなくなってみんなが幸せになり、みんなが平等になり、そしてみんなが幸いになるんだと、そういう夢を描きました。しかし実際はその発展の真ん中で、2回の恐ろしい世界大戦が、続けて起こったわけです。そして18世紀19世紀の夢はそこでついえました。もしかすると人間というのは私たち人間自身が思っている以上に罪深い生き物なのかもしれない。力を持てば持つほど、技術を持てば持つほど、それによって私たちは自分のところに自分の利益を誘導するために、そして自分がいい目を見るために人々を蹴落としてでも、小さいものを苦しめてでも自分たちが幸せになればいい、その思いが吹き出していってしまうのが今の時代なんではないか、そういう不安をこの社会はずっと抱え続けてまだ解決を見ることができません。しかしそんな世界の現状を見ながらも私たちはこの時期になるとクリスマスを祝います。戦争中もクリスマスは停戦しました。クリスマス停戦というのがどこでも持たれました。不思議だと思いますね。なぜか憎しみ合っている、なぜか敵対している、その真ん中であっても人々はクリスマスを前にするとなぜか戦いをやめて愛することを考える、戦いをやめて平和のことを考える、戦いをやめて小さな貧しさの中にあっても幸いの見出せることを尋ね求める、それはクリスマスがこの世界に与えている不思議不思議な力だと思います。今日お読みした、素晴らしい喜びのお知らせ、このメッセージを受けたこの羊飼いたち、そして、イエス様をこの世界に生んだマリアとヨセフの夫妻にとっても世界はむしろ冷たくそして厄介な場所であったことは間違いありません。なぜなら最初1節のところで全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たとあります。ナザレの片田舎に住んでいたこの夫妻がなんと奥さんが身重で臨月であるにもかかわらず数百キロの旅をしてベツレヘムに行かなくてはいけない。なぜか、それはこの時のローマ帝国
世界中を支配していたローマ帝国の皇帝一人が、次の人口登録はだな、人口登録っていうのは税金を取り立てるためにするんです。原住地登録じゃなくて宝石地登録でやろうというふうに決めたんですよ。今住んでいる場所で税を、登録して納めるんじゃなくて本籍地に登録をさせようというふうに決めてしまったんです。このマリアとヨセフの夫婦にとってはそれはまさに青天の霹靂でした。彼らはベツレヘムの出、そしてダビデの子孫でありましたから、彼らは本籍地であるベツレヘムに行って住民登録をしなくちゃならなかったんです。身重であった彼らにとってはとてもとても辛い旅です。今のように新幹線ありません、飛行機もありません、豊かではなかったので歩いて、そして身重の妻をロバに乗せて彼らは数百キロの旅をしたわけです。どれほど大変だったか想像あまりある、そんな旅だったと思います。その中でこのヨセフとマリアはいくらでも自分たちの不遇を憂う、囲つこともできたはずです。自分たちはなんと不幸なのだろう、自分たちはなんと悲惨なのだろう、そして悲しみ、嘆き、そしてとぼとぼと道を進むこともできた。でもこのマリアとヨセフにそのような悲しみの影は見えません。彼らは本当に神様を崇めている人たちでした。彼らはそのまあなんていうか、まあつらいつらい、彼らにとってはつらいつらい勅令を下した皇帝アウグストスに文句を言うこともなく嘆くこともなく、ただ黙々と旅を続けました。そしてベツレヘムに遠い遠い旅をしたのです。彼らは神様を崇めていたので、全ての出来事の中に神様の支配があることを信じていました。だからこそその中に、その旅の中にもきっと理由があるに違いないと信じたに違いありません。今私たちはクリスチャンです。そしてこの1年間いろんな出来事があったと思います。人は本当に自分の思い通りに生きられたらいいと思いますけれども、なかなかそうはいきません。人との出会い、人との別れ、そしてある出来事が起こり、喜びもあり悲しみもあり痛みもある、それが私たちのこの地上の人生です。でもその出来事が起こった時に、それをああただ悲惨だ、辛い、苦しい、なんでこんなことが私にと、そこに嘆きだけを内側から吐き出すのではなくて、いやこの出来事の中にきっと神様の支配があるに違いないと信じることができる人は本当に幸いだと思います。我々はクリスチャンです。そしてある方は そのクリスチャンと出会うためにここに今日来ていらっしゃる。私たちはどこかで自分の身に起きた今年1年の出来事、そして今自分が抱えている問題、厄介な出来事、先の見えない出来事の中にもこのマリアとヨセフの心を持って旅をすることができます。彼らが数百キロ歩いて、なぜ神様は私たちにこのような旅をさせているのだろう、なぜ神様は私たちを遠く遠くベツレヘムである故郷本籍地に旅をさせているのだろう、彼らはきっと祈りながら、そしてその理由を神様に尋ねながら旅をしたんだと思います。私たちもまた自分の直面している問題の中に神様の御手を尋ねることができます。私たちはそうしているでしょうか、そしてこの1年そうしてきたでしょうか。そうしていらっしゃった方はきっと祈りの中でその神様の御手を見出すことができたんではないかと思います。しかし旅が終わってベツレヘムに着いたとき、彼らの旅はそこで、 ああベツレヘムに着いたよかったと解決する状況ではありませんでした。なんと6節、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さあやっとふるさとに帰り着きました。身寄りの者もいるに違いありません。ところがそこにはさらに辛い出来事が待っていました。宿屋に彼らのいる場所がなかったからである。皆さん想像してみてください。ベツレヘム小さな町です。そしてそこに住んでる人たちはちゃんといるわけです。宿屋といっても今のように豪華な高層ホテルが建ってるわけではありません。人を泊めてもいいよっていうそういう人家が何軒かあっただけです。そこのところにベツレヘム出身の人たちがごそっと押し寄せたんです。わかりますか。つまりベツレヘムの出身者は全員ベツレヘムに来ちゃったわけですよ。どれほどの 人がベツレヘムに満ちたか。100人しか受け入れるところができないところに200人来ちゃったようなものです。ですから宿屋はとてもとてもぎゅうぎゅう詰めで入ることができませんでした。多分このマリアとヨセフは遅く遅く到着したことでしょう。そして到着した時にはすでに宿屋はいっぱいで、彼らを受け入れてくれる家は一軒もなかった。でも誰かがそこでよけりゃということで、彼らに場所を与えてくれました。それはなんと家畜小屋でありました。まあ、家畜小屋っつっても日本みたいに掘ったて小屋 の木のものじゃなくて、多分岩をくり抜いたあの洞窟のような、ところだと言われています。そしてそこに、応用して動物を飼っているのだろう。彼らはそこで、子供を産まなくてはいけない。しかもマリアはウイザンですよ。身寄りもそして助けてくれる親戚もその周りにいた様子はない。そこでマリアは月が満ちて初めての出産をするんです。どれほど心細かったか、どれほど嘆くこと、また嘆く正当な理由もあったことでしょう。人は問題にぶつかるとその理由をあれこれ言います。そしてその文句は当たり前だと言います。自分の文句、自分の不平、自分の不満をあれこれ理由をつけて、私は正しい、だからこのような不満をぶちまけるのは当たり前だ。でもこの夫婦は不思議なことに静か静かに産んだような様子に見えますね。そこには泣き叫びもわめき散らしもありません。彼らはそこで男子のウイゴを産みます。そして寝かせたところは貝羽桶でした。貝羽桶って分かりますか。なんか牛や羊が食べ物の、まあ、干し草とかそういうものを食べるための家畜の用を食べる 食器ですよね。それが貝羽桶です。イスラエルの貝羽桶は岩を掘って作ってありました。そこに干し草を入れてやると牛がベロンベロンと舐めるんですね。羊も黙々と食べます。食べて食べて岩がだんだんすり減っていきます。で丸い丸いくぼみが岩の上にできます。それがちょうど赤ちゃんも寝かせるのにちょうどよかったんでしょう。そんなところにこのウイゴ男子の赤ちゃんは寝かされました。さあこの出来事はとても素晴らしい喜びの知らせに見えますか。とてもそこに喜びが見出されるでしょうか。でもこの出来事がまさにクリスマスの始めなんです。そしてその出来事を後で天使が現れて羊飼いたちに素晴らしい喜びを知らせに来たといった出来事なんです。私たちは この世界にさまざまな問題を、そして自分の暮らしの中にさまざまな課題を、厄介な問題を見つけてそれを嘆くことには、とても早いものですけれども、神様は私たちがそのように心はやって自分の人生を悲しんで嘆いて憂うよりも先に大きな計画をその夫婦に与えてくださったように、私たちにも神様はその計画をお持ちであると聖書は言っています。聖書は人が神様によって作られ、そして神様によってその人生を与えられ、そしてその人生には神様の計画があると言われています。今ここで貧しい一組の夫婦が一人の赤ちゃんを産みました。それは本当に世界の片隅で誰も気づかないようなところで起こった小さな小さなエピソードです。でもその傍目からは辛く見える、傍目からは嘆かしく見える、傍目からは厄介に見える、その出来事のただ中に神様は大きな計画をお持ちだったということが、このクリスマスのとてもとても大きな中心の出来事です。そのマリアとヨセフのところに羊飼いたちがやってきました。そして17節をご覧ください。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは、皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収め、思いを巡らしていたとあります。羊飼いたちは天使を見ました。天からの光に突然照らされて、そして大空に万軍の天使が現れ、そしてこの救い主がこの世界に生まれたことを喜び歌いました。羊飼いはその当時社会の底辺に生きる人たちでした。貧しく、そして夜通し羊の番をしなければならない、つらいきつい仕事をしていた人たちです。でもそんな社会の底辺にいる小さな小さな人々のところに、あえて神様は天使を使わしました。そしてその喜びの訪れを、この貧しい羊飼いたちに第一に神様は知らせなさいました。このことには意味があります。私たちは神様が現れるのはこの世界の豊かな人たちに祝福を与えるためだと思います。この世界でとてもリッチで成功している、社会的にうまくいっている人々が羨むような人たちにこそ神様は祝福を与えようとしていると私たちはついつい勘違いします。けれども神様が目を留めているのは小さな小さな一人一人なんです。時に人々から見捨てられ、人々からは相手にされず、そしてその生活の忙しさのように礼拝にさえも通えないような人々、それが羊飼いです。だって毎日毎日毎晩毎晩彼らは羊の番をしているんです。どうやってその牧草を食べさせている羊たちのにおいて礼拝に集うことができるでしょうか。彼らはその忙しさの中からその天使によってその大切なメッセージを委ねられました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたとあります。あなた方のために、まさにそのような貧しく名もなく人々から捨てられているように感じている、そして人々からは不信仰なもののように言われて思われている、そういう人たちのところにあなた方のための救い主がお生まれになった、そう天使は告げたのです。この方こそ主キリストです。イエス様がもし王宮に生まれたなら、イエス様がもし日本だったら、例えば皇居にお生まれになったら、 誰も会いに行けません。誰も礼拝することができません。誰も近づいてその御顔を拝むことができません。けれどもその救い主が解剖桶に寝ていらっしゃったから、家畜小屋でお生まれになったからこそ、その貧しい貧しい羊飼いさえも彼らを、その彼らは羊飼いたちはそのイエス様を拝みに行くことができました。あなた方のための救い主です。私たちは羊飼いではないかもしれません。じゃあイエス様は我々の救い主ではないのか。いえ、そうではありません。人は皆この羊飼いのようなものです。私たちは心貧しく、そして心の中に飢えを感じ、そして日々の暮らしの中でキュウキュウとしています。神様を礼拝することをついつい忘れるものではありませんか。神様が生きていらっしゃることをついつい忘れるものではありませんか。神様のことを忘れてこの世の成功に振り回されているものではありませんか。私たちもまた羊飼いと同じ心を持っています。ちょっと走ってよ。私たちもまたこの羊飼いと同じように貧しく、そして神様を忘れがちなものであります。でもそんな私たちを憐れんで、神様はあなた方のための救い主がここにいらっしゃるんだ、そしてそのメッセージを素晴らしい喜びを知らせに来たと言いました。羊飼いたちは自分たちに与えられたメッセージを伝えました。彼らはその素晴らしい喜びの知らせを聞いたときに、自分たちだけで抱え持って恐れて、そして天使出たべな、怖いな、いやー恐ろしかったつって、その野原で止まっていることもまたできました。でも彼らはそのメッセージを持って走りました。そのメッセージをまだ知らないマリアとヨセフのところに走りました。そしてマリアとヨセフ、そして解剖桶に寝ているその幼子を彼らは見つけ、そしてその解剖桶に寝ている一人もこそ私たちのための救い主なんだという良き知らせを人々に語っていったのです。ですから周りの人たちは、それを聞いた人たちは驚いたと書いてあります。18節、彼らはそれを知って喜んだと書いてないです。羊飼いたちのメッセージは人々に驚きをもたらしました。でもどれだけの人が信じたか、どれだけの人がそれを聞いて喜んだか、ここには書いてありません。喜んだのは羊飼いでした。最後の20節をご覧ください。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったとあります。自分たちに語られた神様のメッセージを最も喜ぶことができたのは、その語られたことが本当だったということを体験した羊飼いでした。それをただ聞いた人たちは驚きはしましたけれども、信じはしなかったわけです。マリアは、そして多分ヨセフも、そのことを心に収め思いを巡らしました。このことの中に神様の計画があったんだ。そう、自分たちがあの遠いガリラヤのナザレからこのベツレヘムまで遥かる旅をさせられたのは、このことのためだったのか。旧約聖書の御箇所というのがあります。この出来事よりも700年も前に書かれたものです。でもその御箇所にこう書いてあります。ベツレヘムエフラテよ、あなたはイスラエルの中で最も小さいものではない。なぜならこのイスラエルを牧する者があなたから出るからだ。そうミカはこの出来事の700年も前に旧約聖書の中で神様のメッセージを語りました。そしてそのベツレヘム、そこにイスラエルを牧する真の救い主メシアがそこで生まれる。そのメッセージが まさに神様の手で実現するためにこのマリアとヨセフははるばる旅をしました。そして家畜小屋で貝羽桶の中にその男の子を産み落としました。私たちの周りに起こっている小さな出来事、その出来事の中に神様の御手があった。そしてそのことの中から私たちは本当に私たちが聞いたことを信じることを求められているのだと思います。今日クリスマス、天気予報雨だったんですね。はい、数日前の天気予報を振り返れば今日は雨でした。でもきっと晴れるや、信じて祈ってこの日を待ちました。御里は朝私たちが目を覚ましたときは青空が出てましたね。薄い雲を越して青い神様の栄光のような光が天から輝いていました。私はバルコニーに出て、その空を見上げながら思わず両手を上げてハレルヤーと叫びました。ハレルヤーです。そして、なぜ私が天気をそれほど気にしたのかというと、今日のこの後お祝いのパーティーで食べる七面鳥を焼かなければならなかったからです。実は不信仰にもその、オーブンのね上を覆うテントまで準備しておりました。万が一雨が降って、降ってもそのタープを張ってその下で焼けるように。でも神様は何があっとんじゃということで、そのトナム館の上に張るタープを不要なものとしてくださいました。そして、実はこの日私は七面鳥の他にもう一つ準備をしなくちゃいけないものがあったんですね。それは、みかんでした。みかんは私の実家が静岡なので私の母が私のところに送ってきてくれるはずになっていました。ところがですね、母が、月曜日かな、電話くれたんですね。みかん送ったからっつって、 いつ届くのっつったら、いやそれがお店の人が分かんないって言うんだよ。今ちょうど運送会社が混んでて店も忙しいからクリスマスまでに届きますかって聞いたんだけど、はっきりしたことは言えませんと、またそのまま頼んでくる母なんですけども、そのまま、じゃあよろしくお願いしますって頼んできちゃったというね。なので、今朝まで、みかんが届いておりませんでした。しかし、この礼拝を準備しているこの時にまさに、みかんが届きました。おまけに金谷宛にお友達からレンコンまで届いたので、後でレンコンとみかんをお持ちいただきたいと思いますけれども、でも本当に神様はきちんと備えをし、そして全ての中で私たちにご自分が生きていらっしゃることを語っていらっしゃいます。私たちは目が閉ざされていて、そして神様の光を見ない生活をずっとずっとクリスチャンでない時してきました。でも私たちは信仰を持ってこの神様を拝み、そしてその方が頼りになる方、その方が力強い方、そして私たちの信仰に応えてくださる方であるということを少しずつ理解するようになってきました。クリスマスはそんな私たちに対する神様のとてもとても愛に満ちた、そして私たちのことを思いやってくださっているメッセージだと思います。いと小さきものに主は目を留め、そしてご自分の計画を成し遂げられる方なのだと、そのことをこのクリスマスの小さなエピソードは、でもこの世界中に告げ知らされた大きな大きなエピソードは、世界中に今その真実を語り継げているのだと思います。どうぞこのクリスマスがここに集う私たちの、そして全世界の主を信じる方々、そしてまだ主を知らない方々の光となるように、そして社会の中で世界の中でこの羊飼いのように見捨てられ、そして失われつつある魂にイエス・キリストの与える光が、神様の光が、愛が、喜びが届くクリスマスになるように。 心から祈ろうではありませんか。お祈りします。天の父よ、小さな小さなナザレから一組の夫婦がベツレヘムに旅をし、そしてそこで家畜の親の中で一人の男の子を産みました。この出来事がこれほど大きな影響を世界に与え、そのことが人々に愛と平和と喜びと、そしてあなたのもたらす永遠の救いのメッセージを告げ知らせる出来事になると誰が予想したでしょうか。しかしあなたはその意図小さき出来事の中にあなたの光を輝かせる、そのような方であります。今日私たちはこのクリスマスのエピソードの中に私たち自身を見ます。私たちもまた小さなもので、人々が見捨て、そして誰も自分のことを愛していないと思ってしまいやすいものであります。しかしあなたの御目は決して閉じてはおらず、この時この夫婦と一人の緑子に注がれていたあなたの愛が私たちにも注がれていることを今私たちは心に刻みたいと思います。どうぞあなたの与えてくださる救いがこのイエス・キリストから世界、そしてあなたをまだ知らない方々に届きますようにお願いいたします。キリストを通してもたらされた罪と死からの救いが私たちを本当のあなたの栄光の中に導きますように、感謝を込めて愛するイエス様の尊いお名前でお願いします。アーメン。はい、それでは歌いましょう。アラモの果てにを歌います。
Thank you.
の献金をします。献金は神様に対する感謝や献身の思いを形にして捧げるものなので強制ありません。新しい方、その辺のない方、お配りにならなくても大丈夫ですから、袋が回ってきたらそのまま、お隣にお回しください。よろしくお願いします。では奉献のお祈りをお願いいたします。
天の父なる神様、祈りをあがめ賛美します。クリスマスのこの日、イエス様のご誕をお喜びいたします。世界中でクリスマスを喜び祝っている人々がいます。しかし多くの人たちはその本当の意味を知らず、本当の喜びを知らないでいます。どうか私たちの口を通じて、私たちの手を通じて、この本当の喜びをそれらの知らない人たちに伝えることができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで用いてくださいますように。御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。では心を合わせ、声を一つに、共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は修法、また前のスクリーンに入れてまいりますので、おなれでない方はそちらをどうぞご利用ください。それではお祈りしましょう。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。今日は照英として賛美歌の112番ごろびとこぞりて、5節まであるので135と歌わせていただきます。では歌いましょう。
Thank you.
します。仰ぎ恋願わくば私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩が、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同と共、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。